ドクター村西の健康ライフミーティング。このコーナーは病気になりにくい心と体を作る京都お池メディカルクリニックの提供でお送りします。毎月第2週と第4週のこのお時間は京都お池メディカルクリニックの村西博美院長に健康についてテーマを決めてお話しいただき、健康に良いとされる食材を一つご紹介いただきます。村西先生、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、はい、今日のテーマですが、属、はい、ビタミン D、 ビタミン D の力ということで。
そうですね、
ね、前回ビタミン D、はい、大事ですよという話、うん、僕もなんかいろんなところでビタミン D って聞いたことあったけど、あ、ほんまに大事やなって改めて認識したところです。
よかったです。前回ビタミン D という、まあ、栄養素の役割とかですね、まあ、どういった形でその体に取り込むのかとか、うん、まあ、うちのクリニックの採血データから、まあ、推測できる現状などをですね、はい、ちょっとお話しさせていただきました。まあ、今日はその続きでして、うん、その医療におけるそのビタミン D の位置づけみたいなところで、うん、まあ、各疾患に対して実施されているその臨床試験の結果なども、まあ、参考にしながらお話をさせていただければなというふうに思っています。う
ん、まあ、村西先生とこのクリニックの、ね、はい、採血データ、うん、34人中足りてたのは1人だった。
そうですね、
それは村西先生だったとそうです、ね、いう結果発表が前回あったんですけれども、はい、ということはほとんどの人がビタミン D が足りてないであろうと推測できるわけですけれども、
そうですね、
そのビタミン D が不足しているのは、はい、まあ、どんな人なのかなっていうのをちょっとね、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、まあ、前回の最後はその当院のデータから、まあ、日常生活にはあまり支障ないんだけれども、うん、まあ、潜在的にビタミン D が不足されている人が多いんじゃないか、そういう印象がありますよとお伝えしました。
はい、
まあ、実際にじゃあどんな方がってことなんですけれども、うん、まず一つはやっぱり夜型の生活の方ですね。まあ、夜働かれてて朝昼寝られてっていう風な形の方とかですね、はい、まあ、あるいは朝早く出勤されて、うん、もう日中はずっとデスクワークをされて、うん、夜暗くなってから帰られるという風な、はい、まあ、室内でほとんど過ごしておられる方のように、まあ、日光を浴びる機会が少ない方もちろんなんですけども、はい、まあ、特に女性多いんですけれども、日焼け止めをこう毎日バッチリ塗ってですね、うん、おられる方とか、あとは実はアレルギーで悩んでる方ですね、
はい、
花粉症のシーズン入ってきますけれども、そういった方、あとは気をつけてるんだけど風邪を引きやすい、
私
すぐ体調崩しやすい、
私です。
こういった方たちっていうのは、うん、まあ、実はこのビタミン D の欠乏を修正するだけでこう改善傾向になっていかれる方もいらっしゃるんで、まあ、こういった方々には、まあ、自分は実はビタミン D これ不足してるかもしれないなと、うんうん、まあ、一度感じていただければいいかなというふうに思います。
感じてるのかもしれません、うん、僕は。
本当ですか、そういうお話した会があります、
ね、そうですね、はい、ありがとうございます。いい、では、
はい、
先週の続きになりますけど、うんうん、じゃあビタミン D と、うん、その病気の関係ってどうなんだろうという、ちょっと確信部分ですけど、
そうですね、
はい、
実際に臨床研究ではですね、うん、ちょっとこれは症例数が少ないんで、もこの読み解く注意は必要なんですけれども、はい、例えばそのビタミン D の補充によってですね、うん、冬場のインフルエンザの発症率を下げるっていうふうなデータもあったりします。でただ一方でそのビタミン D の補充と、うん、まあ、気道感染症、ちょっと言葉難しいんですけれども、うん、簡単に言うと風邪ですよね、
はいはいはい、
の関連性は認めないといった報告があるのも一方ではこれ事実なんですよね。だから、まあ、賛否両論っていうのが、まあ、今の段階での事実かなと。
なるほど、うん、
で、まあ、ちょうど去年ですね、ランセットっていう、まあ、結構こう有名な論文なんですけれども、それに出たその結構エビデンスレベルの高い報告においては、ビタミン D の補充による、まあ、気道感染症、風邪ですねのリスク軽減っていうのはわずかかもしれないけれども、実はそのリスク軽減の効果っていうのはどうやらありそうだというふうな報告、まあ、そういった論調になっているんですよね。
ちょっと変わってきた。
そうなんです、はあはあ、で、まあ、他にも今回のこの新型コロナウイルス感染症ですよね、うん、始まって以来そういった臨床研究、ビタミン D とコロナウイルス感染症との関連性という報告は、まあ、複数あってですね、
はい、
まあ、直近の報告においてもビタミン D の、まあ、血中濃度がですね、うん、どうやらその患者さんの重症化率とか死亡率と、まあ、関係性がありそうだという結論に、まあ、現状はなっている
ということ
ですね。
うんうんうんうん、
で、まあ、他には 強力なエビデンスとはまだ言えないんですけれども、うん、ビタミン D がですね、肝臓がんとか大腸がん、うん、あと前立腺がん、肺がん、卵巣がん、まあ、このあたりのリスクを下げるっていうことが示唆はされているんです。で、まあ、うちの、その、うちというか、まあ、日本ですね、はい、における、その2018年国立がん研究センターですよね、はい、が、まあ、実施された大規模な、コホート研究っていうのがあるんですけれども、うん、まあ、それにおいても、ビタミン D の濃度が高いほどですね、うん、まあ、がんの罹患リスクが 25% 低いっていうふうな報告もあるんですよ、ね。
すごいじゃないですか。25% って。
結構下がるんですよね。
すごい数字ですよ。
そうなんです。で、まあ、この論文はね、この2018年の国立がんセンターのこの研究の論文っていうのは、うん、まあ、比較的その信頼性の高い疫学調査なんじゃないかなと思うんで、うんうん、まあ、どうやらその抗がん効果あるんじゃないかなと個人的にはちょっと思ってるところ。
これせやからね、うん、その先生がいろんな論文引っ張ってきてくれて、うん、こんな効果も認められるっていう論文がある一方、うんうんうん、それを否定する論文もありますよって早めに教えてくださるんで、うんうん、あ、なるほどと。そういうこう医学の研究の世界っていうのは、うん、新しい要素が発見されました、うんうんうん、いや違いますよっていうのがあったり、うん、 それでもやっぱりエビデンスがどんどんどんどん高くなっていって、うん、ね、やっぱり効果あるんちゃうかっていうような風に進んでいくんやなっていうのがよくわかりますね。
そうですね、やっぱトライアンドエラーっていうと言葉失礼になるかもしれないですけども、はい、まあ、それでまあ真実に近づいていくって感じだとは思うんですけどね、うん、
なるほど。それから骨ですか。
そうですね、はい、骨粗鬆症に対する予防効果、まあ、これは保険診療でもビタミン D の薬あるぐらいですので、はい、まあ、これは明らかなんですけれども、うんうん、まあ、その他にも、まあ、肥満を含めたメタボリックシンドロームとか、うつ病との関連性も実は報告されてきたりするので、まあ、実はそのビタミン D って、うん、まあ、多くの疾患を改善させて死亡率自体を低下させる可能性も秘めてるんじゃないかなっていうふうには思ってはいます。
なるほどね、
はい、まあ、エビデンスの質としてはまだ弱い研究が多いっていうのもこれ事実ではあるんですけれども、うんうん、ただ一方でだからといってビタミン D をその補充することの可能性が否定されるわけでもないのかなというふうには、うん、まあ、個人的には考えて、まあ、診療に取り込んでいるというところですね。い
や、これはビタミン D、うん、侮れずという感じがいたしますけれども、
ね、
はいはい、まあ、先週からありますけど、体内にじゃあこのビタミン D 取り込もうと思ったら、うんうん、まあ、程よい日光浴、うんうん、とそれからまあ食事、うん、魚とかキノコが鍵でしたかね。
そうですね、はいはい、まあ、そういったね、食事あるいはその生活習慣を変えることで、うん、まあ、ビタミン D を上げていくっていうのがもちろんこれ一番いい方法ではあるんですね、はい、ただまあ今回のこういったお話を聞いて人によってはですね、こうじゃあ早速サプリメント買いに行ってビタミン D 内服しようかと思われた方も多いかもしれませんけれども、
私でございます
そうなんですね、答えを早く出したいっていう方が多いので、はい、まあ、これいつもお話してるんですけれども、うん、サプリメントといえどもですね、こう使い方によってはもう悪い側面ですね、副作用っていうことですけれども、はい、まあ、これ出ることもありますし、うん、あるいはその他の薬を飲まれてる方ですよね、うん、もうすでに何か薬を飲まれてる方はその適当に例えばドラッグストアで買って適当に飲むっていうことでこう併用することでかえって副作用強く出ることもあるんで、まあ、このあたりはできれば医療機関で相談をしていただいて、うん、かつですね、こう先ほどお話した賛否両論あるところでもあるので、うん、その内服していただくことの意味みたいなところを一緒にこう確認しながらですね、うん、こう進めていただくっていうのがいいんじゃないかなっていうふうには思っています。
まあ、うん、村西先生に一回クリニック行って聞いてみるっていうのが一番いいかもしれませんね。
そうですね、うん、内服するかどうかも含めてですね、はい、しっかり考えていただくことが必要かなと、
はい、
でビタミン D ってですね、ビタミン B とか、まあ、Cって言われるこう水溶性ビタミンという、 こう水に溶けるビタミンですね、うん、とはちょっと違ってですね、はい、過剰なものがこう排泄されずに体に蓄積するそういったビタミンになりますんで、まあ、つまりはその漫然と知らずに内服を続けていると、うん、まあ、知らぬ間に過剰な状態になっているって
溜まっていくってことですか。
そうですね、ありますんでここは必ず注意してほしいと というふうに思います。
取りゃいいというわけじゃない
わけじゃないんですよね。うんうんうん、で例えば夏場はもちろん日照時間の関係上ですね、うん、血液中のビタミン D の濃度ってこう上がる傾向にありますので、はい、まあ前回お話したうちのクリニックのデータで言っても、うん、まあ同一の患者さんで夏場と冬場で確認するとやっぱ夏場の方が高めである傾向があるので、うん、まあ、このあたりはちょっと注意しながら飲んでいただくっていうことになるかなと。
だから僕でもそのゴルフしますから、うんうん、ゴルフ場にいるときは結構紫外線を浴びてるわけですから、そうですよね、うん、そういう人はひょっとしたら足りてるかもしれへん、
はい、可能性はあると思います。
なるほどね、
はい、なので冬場と同じ量を夏場に飲み続けていると、うん、夏場に過剰になる可能性っていうのはあるっていうのは思っといていただいた方がいいかなと。
要注意ですね、ですね、そこはね、はいはい。
でまあ、もちろんうちのクリニックでは内服されている方はこう、まあ、そのビタミン D の濃度だけじゃなくて、うん、その他に例えば肝臓や腎臓、サプリメントといえども副作用出る可能性あるので、まあ、定期的なこう採血チェックはお勧めをしています。
なるほど、
まあ、コロナウイルス以降もまたね違うウイルスも出てくるかもしれません。もちろんワクチンや内服薬いろいろあるとは思うんですけれども、うん、まあ、結局のところですね、ウイルスも含めてそういったものを戦うのは自分の体っていうことになるので、まあ、大前提としては整った食事と、うん、まあ、運動、これも大前提なんですけれども、はい、まあ、その何か上乗せとして、うん、まあ、このビタミン D っていうのにこう目を向けてみるのもいいんじゃないかなっていうふうには思っていますね、
はい、ビタミン D 覚えておきましょう ね、 そうですね。さあ、このコーナーでは毎回のテーマに沿った体に良いとされる食材を一つご紹介いただくんですが、はい、今日ご紹介いただく食材は何でしょうか。
はい、鮭です。
鮭、
そうですね。
ね、
実は2回目の登場になるんですけども
。前もありましたよね。
ありました、ありました。うんうんうん、アスタキサンチンの回で、まあ、出てきた食材だったんですけれども、まあ、抗酸化作用のあるアスタキサンチンのみならずですね、うん、まあ、今回お話したこのビタミン D っていうのも、うん、実は鮭、豊富に含んでますので、うん、まあ、食卓にこう並べていただくのはいいんじゃないかなっていうふうに思ってますね。
子供も大好きやしね。そうですね。
はい、うん、大好きですよね。うん、日照時間が短いこの冬ですよね、ビタミン D 不足しがちに人間ってなるんですけども、まあ、その時期に、まあ、こうビタミン D を多く含んでる鮭っていうのが旬として我々にこう与えられてるっていうのは、まあ、これも不思議だなって思う。
ほんまですね。
そうなんですよ。
知らん間にやっぱそうやって選択して食べてんやね、人間ってね。
はい、不思議なんですよね。うん、まあ、現在の世界情勢見るとちょっと鮭の値段価格も上がってくるかもしれませんけれども、まあ、そのあたりも考えながらこうぜひ感謝していただいていただきたいなというふうに思っています。
うん、なるほど、はい、ありがとうございました。はい、今回が私がこのコーナー担当させていただくのは最後ということで、は
い
は
い、いや寂しいです。
いや本当にいろいろとこうお話聞かせていただいて、もう健康に関する偏差値がだいぶ上がったような気がしてますし、リスナーの方も一緒にね、はい、うん、学んでこの間できたと思います。
そうですね、はい、ぜひ健康な、ね、お体と心を持っていただいて、はい、これからもたくさんの人を幸せにしていただきたいなって思っています。
ありがとうございます。はい、村西先生とはね、はい、同い年ということもあって、はいはい、子供がいる状況であったり、ね、家庭のね、はい、お手伝いするのも大変やったり、はい、
そうですね、
そんなところで話がよく合ったんですけれども、はい、また引き続き、はい、いろんな皆さんのために頑張っていただきたいというふうに思います。はいはい、
ありがとうございます。
今日の話を聞いてみて気になったことや何かご相談などがございましたら、一度クリニックへ足をお運びいただければと思います。場所は京都市役所前駅2番出口すぐ FIS 小池ビルの8階になります。山屋さんの西隣と覚えてください。お問い合わせは電話番号 075-252-5252 075-252-5252 075の後2個と覚えてください。そして村西先生への質問や健康について聞いてみたいということがある方は、ぜひ番組までメールを送ってください。宛先は、sara@kbs.kyoto、sara@kbs.kyoto です。件名のところに、ドクター村西などと入れていただけると助かります。以上、京都大池メディカルクリニックの村西博美院長でした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ドクター村西の健康ライフミーティング、次回は4月12日にお送りします。
病気になりにくい心と体を作る、京都お池メディカルクリニックが進める予防医療の理念です。 あなたと大切な人のために、京都市役所前駅徒歩1分、京都お池メディカルクリニック。がん治療のご相談も。